ここが聞きたい一般質問。一般質問の文章は質問者の責任で作成しています。産後ケア利用の現状は、大森茂彦議員、居宅訪問と通所計12人、問い、出産後の母親の心身の不調や育児の不安を軽減させる産後ケア事業、昨年度の対象者数と利用状況は、保健センター所長、令和6年度対象者数56人のうち、利用者数については、短期入所型は利用がなく、居宅訪問型は8人、通所型は4人であった。短期入所型は、7日間以内延長あり、居宅訪問型と通所型は合わせて7回以内追加ありである。問い、個人負担はどのように決めているか。保健センター所長、利用料金は一部を利用者負担とし、利用者負担額は産後ケア事業を行う医療機関や助産所と町が直接契約により決めている。自己負担額の契約基準は、生活保護受給者と住民税非課税世帯は無料、課税世帯は短期入所型で利用料金の2割、委託訪問型と通所型は3割としている。自己負担額は昨年度から引き下げ、利用しやすく努めている。シニアクラブの現状は、問い、町内のシニアクラブ数と町連合会への加入数は、福祉健康課長、9クラブが活動し、うち4クラブが町連合会に加入している。にぎやかな敬老会の写真があります。
防災力強化、各自治区への支援は、帯方信也議員、今後も支援していく。問い、町では防災について、各自治区にどのような支援策があるか。住民環境課課長、災害に強い安心安全の地域づくりのため、全区庁を対象に防災説明会を実施している。また、区から要請があれば、災害発生時の役割や対応について、災害時の心得を学んでいく出前講座を実施している。近年は災害に対する危機感の高まりもあり、地域づくり活動支援事業を地域の防災対策に活用し、各自治区での防災・炊き出し訓練の実施や、防災用品の導入及び備蓄・ハザードマップの作成がされ、自治区における災害時の共助の体制が強化されている。自主的に取り組む地域防災活動やその体制づくりに向け今後も支援していく。問い、災害時住民支え合いマップとは、福祉健康課長、災害時に支援が必要となる高齢者、障害者等の要配慮者、避難所、危険箇所などを表記した地図である。町社会福祉協議会がサポートを行い、現在6地区で作成され、平常時においても地域住民同士の支え合い活動が推進されている。全区を対象に行った防災説明会の様子の写真があります。ものづくり展、今後の展望は、中村忠康議員、ウェルビーイングにつなぐ。問い、開催の目的と内容は、町長、榊ものづくり展はコロナ禍を挟み8年ぶりにリアル開催となる。町内企業の高度な技術力や魅力を紹介し、ビジネスチャンスの拡大を図るとともに、住民や子どもたちに製造業への関心を育むこと。学生と企業をつなぎ、 人材確保の機会とすることを目的としており、出展企業の展示や講演会、体験教室を通じ、小中高校生がものづくりに触れることで、将来の人材育成や地元就職へとつなげていく。問い、今後の展望は、町長、ものづくり展やオープンファクトリーの取り組みが継続されていくことは、町がさらに発展を遂げていくための重要な活動、事業であると考える。今後も関係団体とともに協力と支援を継続し、ものづくりの町のウェルビーイングへもつなげていく。ユースセンターについて、問い、設置の考えは、子ども支援室長。ユースセンターは、家庭や学校ではない、第三の居場所で、子ども・若者が主体的に地域活動を行う場である。運営にはやってみたいという気持ちが不可欠で、既存の居場所を確保する中で、地域活性化にもつながるとされるよう研究していく。榊テクノセンターで開催された2025榊ものづくり展の様子の写真があります。
ヤングケアラー、支援につなげる仕組みは、塚田舞議員、体制の構築を図っている。問い、把握方法は、町長、ヤングケアラーは家庭内のデリケートな問題で表面化しにくい。本人や家族に自覚がないこともあり、自ら支援を求めることは難しい。町では子どもと日常的に関わる学校を中心に、教職員やスクールカウンセラーが面談や生活、学習面の変化を見て早期発見に努めている。問い、発見、気づきの体制は、子ども支援室長、日頃からの見守りで、生活実態を把握し、スクールカウンセラーや教育心理カウンセラーが面談で子どもの困りごとや気持ちの変化を聞き取り、早期発見につなげている。さらに、子育て支援センターを中心に関係機関と連携し、家庭環境の把握に努めている。また、子ども自身が自分はヤングケアラーかも、と気づき相談できるよう、学校を通じたチラシの配布を行っている。問い、支援につなげる仕組みは、町長、子育て支援センターを支援の相談窓口とし、学校や保育園から関連情報が寄せられる体制となっている。必要に応じて保護者や児童生徒との面談を行い、事実確認をした上で支援の方法を検討していくこととしている。小学校用、中学校用のパンフレットの写真があります。熱中症対策、小中学校への対応は、宮入武議員、暑さ指数に基づく取り組み。問い、取り組んでいる対策は、教育文化課長、例年5月ごろ、文部科学省から熱中症事故の防止について通知されている。本年度も学校教育活動等における熱中症事故の防止について、熱中症事故を防止するための環境整備や活動実施に関する判断等が通知された。当町においても各小中学校への配布と合わせて、毎月町教育委員会と各校の校長、教頭との打ち合わせ会である校長会、教頭会において、注意喚起と予防対策の依頼を行った。各学校の対策として、体育館では大型扇風機を使用、教室では窓を開けたり、室温が28度を超える場合は、冷房を使用するなど、校内環境に注意し、適切な水分補給の時間を設け、児童の体調にも気を配っている。また、すべての小中学校において、暑さ指数、WBGT を計測する機器を設置し、その指数により、授業や活動内容を調整している。 具体的には暑さ指数が31以上となった場合は、屋外運動や体育館での活動を中止し、休み時間の外遊びも制限する対応をとっている。村上小学校の児童目線の暑さ指数を表示している写真があります。子どもの権利、条例を制定しない理由は、熱明子議員、既存法規に基づき推進、問い、町は榊の子は榊で育てるというスローガンを掲げているが、子どもの権利をどのように捉えているか、教育庁、子どもの権利については、すべての子ども施策を推進する上での基本的な視点として捉えている、町の教育理念のもと、学校、家庭、地域が一体となり、妊娠、出産期から就学期前、小中学校、高校、就労まで、子どもの成長過程に合わせた、切れ目のない一貫した様々な子育て支援施策を進めている。その上で、常に子ども一人一人の権利を尊重し、最善の利益が実現されることを目指し、取り組んでいる。問い、子どもの権利条例を制定しない理由は、教育庁、現状において子どもの権利条例を制定することは考えていない。子どもの権利の尊重、自治体、保護者、住民の役割については、子どもの権利条約や国の子ども基本法、長野県の未来を担う子どもの支援に関する条例に規定されており、町もそれらの規定の趣旨に沿い、子どもの視点に立った施策を展開してきた。今後も着実に子どもの施策を推進することが重要であると考えている。長野の子ども白書、子どもをめぐる総合的な情報誌の写真があります。健康増進、生活習慣病の予防は水井で厚生議員。早期発症予防に取り組む、問い、小中学生の生活習慣病予防検診の結果を受けて改善に向けた今後の取り組みは、保健センター所長、早期発見の重要性などを住民にも広く周知し、学校との連携を取りながら、生活習慣病予防検診の充実を図り、早期からの発症予防に取り組む、問い、国保保険事業の推進状況は、町長、生活習慣病共通リスクを抑制するため、特定健診の受診率向上を目標としてきた。受診率は平成30年度 54.2% から令和5年度 60.1% へ向上し、国の目標である 60% を初めて上回る結果となった。また、令和6年度から、保険事業計画には自分の健康と照らし合わせたり、生活との関連性を考える健康教育を新たに加え、引き続き町民への健康増進に努める。要配慮者の避難所、問い、要配慮者の直接避難への考えは、区市健康課長、災害時要配慮者の移動は困難で、心身の負担を大きいと感じる。現状では福祉施設等への直接避難は難しいが、事前に相談をいただき、各施設と連携を行い、受け入れ体制を整え、安全な避難につなげたい。検診で自分の体の中を確認しよう。それぞれ議員の顔写真があります。